皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年9月25日にミーフィーネットで発表された観念を変え修練の道を正しく歩むという内容です。それではお聞きください。観念を変え、修練の道を正しく歩む。文、湖南省のダーファー弟子。2022年8月、道州 A さんは、釈の人と警官から不法に家宅捜索を受けました。翌日、道州 B さんの家も警官に家宅捜索され、ダーファーの本などを持ち去られました。道州 B さんは警察署に連行され取り調べを受け、新書の公銀録の出どころについて聞かれました。道州 B さんは、道州 A さんは70代の高齢者だから名前を出せない。私のことはよく修練しているので、彼女の名前を出しても迫害なんかされないでしょう、と考え、警察に何度も聞かれた末、私の名前を出してしまい、私が本を作るのを手伝ったと言いました。このことが起きた後、同州からは様々な意見が飛び交いました。私の家の本や、機器を隠せという同州もいれば、20年以上も修練しているのに、何かあるとすぐ同州を裏切るなんて、と、道州 B さんを非難する道州もいました。しかし、私はとても冷静になって考えました。何事も偶然に起こるのではない。問題がすでに起きたのであれば、他の人を責めるのではなく、うちに向けて探すべきで、勝負の起点に立って問題を見るべきだ。邪悪は私たちがお互いにトラブルを起こし、責め合い、相手のせいにすることを望んでいる。私たちが常人の心で問題を見ることを欲しがっていて、それを迫害の言い訳にしようとしている。私は、旧勢力には旧勢力の塩梅があり、師父は師父の塩梅がある。師父の塩梅というのは、旧勢力の塩梅を利用して私たちの神聖を高めることであり、今回の出来事を利用して、私たちが自分の足りないところを意識し、向上させるためである、と悟りました。ある道州が、道州 B さんの愚痴を言う話を聞いて、私は、道州が過ちを犯したとしても、お互いに非難したり、責めたりしてはいけない。お互いに寛容な心を持ち、理解し合い、何か問題があれば、慈悲を持って法に基づいて指摘するべきだと言いました。ある時、学法グループでの交流の中で、ある道州から、道州 B さんがあんなことをしたことについてどう思いますかと聞かれ、私は、もし警察がどこから本や資料を手に入れたかを聞いてきたら、このように答えればいいのです。私はそれを告知することができない。なぜなら、利益と圧力を前に、あなたはダーファー弟子を迫害するかもしれない。そうなれば、私はあなたに危害を加えることになり、迫害の真実を知らない中で、あなたは滞在を犯すことになる。将来、あなたはどうなるでしょうか。本当に心の底から、彼らを憐れみ、彼らの将来を考えているのです。もし、ファールンゴンがどのように体を治め、心を養い、どのように病気を取り除き、健康になれるのかを知りたければ、すべて教えてあげます。と言いました。私のことを心配してくれたある同州は、邪党、中国共産党の追跡を防がなければならないと言いました。私の身の安全を心配してくれた同州の気持ちはよくわかるし、 心から感謝しています。しかし、私はそこまで深く考えていなかったし、不安や迫害という概念も持っていませんでした。これらの考え方はすべて人間的な考えであって、神様はそのようにお考えにならないのだと思います。様々な人間の心や概念があるからこそ、様々な邪魔が入ったり、悪が迫害する口実になったりするかもしれません。また、なぜ同習に、〇〇はよく修練しているから、と思われているのかについて考えたとき、自分に堅持心はないのか、自分を高め正当化する言動はなかったのか、ダーファーや異なる次元の基準から遠く離れているのに、表面上はよく修練しているという印象を同習に与えてはいないのか、と、うちに向けて探しました。このようなことが起きたとき、私はそれを問題と考えず、内面を見つめ直し、自分を収め、向上する機会だと捉えました。2017年の冬のある日、二人の男が、町内会の者です、と言って家に来ましたが、その時、家には息子の嫁しかいませんでした。居間のテレビ台の上に、ジュアン・ファールンが3冊置いてあるのを見た二人は、本を並べて写真を撮りました。それから彼らが部屋に行くと、ちょうどプリンターで年間カレンダーが自動で印刷されているところを見ました。彼らはすぐに電話で上司に報告し、私が家にいないのを見て嫁には何も言わず、しばらくして家を出て行きました。息子の嫁は慌てて私に電話をかけ、事情を詳しく話し、早く帰ってくるように私に言いました。このような大きな出来事が突然起こったとき、私は落ち着いて冷静に頭を整理しなければならないと思いました。第一、ダーファーデ氏の家に来ることができたのは彼らの運命であり、祝福である。第二、このような困難な状況でも、ダーファーデ氏が無視無欲で恐れを知らず、衆生を救うために行動しているのを見ると、羨ましく感心するしかない。第三、もし私を向上させるために、師父や神様が私を試されたのだとしたら、どうしますか？ダーファーデ氏が法に基づいて物事を見ず、隠れたり引っ越ししたりするのを見ると笑われるのではないか。私はダーファーデ氏がすべきことをするのは悪いことではないし、自分がすべきことをして今回起きたことはあまり気にしないことにしました。こうしてその出来事から数年が経ちました。当時家に来たあの二人の男の人は誰なのか、どこの町内会に所属していたのか、今でも私は知りません。この二つの出来事を通して、人心が少ないほど少年は強くなり、善をもって法に沿って他の人のために考えるほど、すべての問題を解決できるようになるのだと悟りました。私たちが遭遇する邪悪な迫害を除く、すべての困難や難関を乗り越えるようなことは、すべて私たちを向上させるためのものであり、私たちの心が法に沿って概念を変え、真に人の心を解き放ち、立ち上がりさえすれば、それらの難関はもう難関ではなくなるのです。ある同習の家に行ったとき、彼女が初少年するのを見て、なぜ11時に初少年をするのかと尋ねると、私たち数人で刑務所から帰ってきた同習に会いに行ったとき、その同習の息子に写真を撮られたので、彼が告発しないように初少年をしています、と言いました。私は彼女に、私たちが初少年をして解体するのは、 彼女の息子を操っている異空間の悪事を働くように仕向けた黒い手、悪い神と卑しい鬼、共産主義の悪霊であり、息子への害毒を取り除くためであり、本当の目的は息子の無垢で善良な性質を守り、すべての衆生の安全を守るためです。もし最初に考えることが他人のことであれば、私たちは無我の境地に向かって精進し、そうなると悪は崩壊し、衆生は救われるのです、と言いました。私の話を聞いて、同衆も同感しました。この一年間、私は向上するのがとても早く、常に新たな法理を悟ることができると感じています。時には自分の観念を変えるだけでよくて、ひいては認識さえできれば、気づいた途端に死が引き上げてくださると感じ、修練すればするほど修練の素晴らしさを感じています。師父が私たちを、学習者、弟子、ダーファー弟子、ダーファー粒子と呼ばれるのはなぜだろうと私はよく考えていました。それは段階的に向上する過程だと私は思います。一般人から弟子へ、そして未来の神へ。これは段階的に向上する過程であると同時に、絶え間なく浄化し、真、善、忍の宇宙の特性を受動的から能動的に同化する過程でもあります。私たちが常に法の中に溶け込み、三つのことをしっかりと行っていれば、師父は私たちに最高のものを与えてくださるのです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minfui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。